聖書を開きます。エペソ人の手紙の第1章の3節から11節を拝読いたします。エペソ人の手紙の第1章の3節から11節です。エペソ人の手紙1章3節から、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血によるあがない、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と資料をもって私たちの上に溢れさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。今夕のテーマは、主は御心のままに導いておられるというテーマです。今、理不尽と思える、困難があります。しかし、あらゆることを主の最善のご計画の中に、あると信じて、主に信頼して歩みたいと願っております。特に11節、すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていた。それは私たちの救いのみならず、世界のあらゆる出来事、今置かれている状況も含めてです。改めてお祈りいたします。天の父様、あなたの最善が見えにくい状況にあります。どうか信仰の目を開いてあなたを覚えることができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。ね、苦難や失敗を主はなぜ許されるのかという疑問が私たちに、顔をもたげてくることがあります。どうして、人類の堕落を神様は止められなかったのか、イスラエルの不信仰と悲惨を許されたのはなぜか、究極の救いでありますイエス・キリストの救いをいただいたにもかかわらず、苦難はまだなくなっていません。そして今現在経験しています感染症の様々な困難もです。悲惨がなくならないのは、神が無慈悲、私たちのことを大切に思っていないからであるか、神様が悲惨を起こるのを力が足りなくて無力のゆえに 止められないのだと。どちらにしても神様を信じても報いが得られない、だから神様を信じない、あるいは神様を捨てる、それが不信仰にとどまったり不信仰に陥る考え方です。旧約聖書においてイスラエルの陥った罪もそうでした。聖書はそう指摘しています。エゼキエル書の9章の9節10節エゼキエル9章9節10節主は私に言われた。イスラエルとユダの家の戸川は非常に大きく、地は流血で満ち、都も不正で満ちている。彼らは、主はこの地を見捨てられた。主は見ておられないと言っているのだ。だから私も憐れみをかけない。私は惜しまない。私は彼らの頭上に彼らの行いを返すと。今イスラエルの民が覆っている災いは、彼らが信じている通りだったんです。神様はこの地を見捨てられた。神様はこの悲惨を見ておられないと、そう彼らは信じて、他の神々に頼ろうとしたので、主は彼らの信仰の通りにされました。先ほどエペソ人の手紙の一章の11節に、私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御子による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。とあります。そして、有名なローマ書8章28節には、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って、召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っていると告げています。キリストの救いの完成という目的に従って、神様はすべてを御子による計画のままに導かれます。あらかじめそのように神様は定めて実行されるのです。そして、この目的のために主はすべてを役立つように、益として導かれます。これは聖書が明言していることです。この約束を土台に、私たちが今経験しています感染症の困難が何のために許されているのか、与えられているのかを確かめましょう。私たちはまず出来事を正しく受け止め見極めるためにこのことが必要です。人に頼るのをやめることです。そうするならばこの聖書の言葉が今の困難な現実の中でも本当のことだと私たちは見極めることができます。物事を正しく見極めるために必要な第一のことは、人間に頼るのをやめることです。箴言の28章の26節、箴言28章26節 自分の心に耐える者は愚かな者、知恵を持って歩む者は救われる。同じく箴言29章の25節もお読みいたしましょう。箴言29章25節、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる。神の知恵と比べるならば、人の意見、人間であります私自身の意見、あなたの意見、高名な学者や政治家の意見も無に等しいものです。私たちは自分の頭で考えますけども、それは大して価値があるものじゃないものないのです。重要ではないものです。私たちに必要な態度は、主に頼り、主に信頼することです。このことが、まず第一に必要です。箴言三章五節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに耐えるな。六節、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。箴言はこのようなスタンス、立ち位置こそ知恵の道だと教えています。私たち人間は全知全能の神の前には無知で無力で罪深いものです。生まれつき罪の支配下にあり、世の文化に染まって育ってきました。そのために未熟でいびつな考え方をしてしまっています。私たちの心や思いや口から出るものは、神様を恐れることをやめてしまうと、自分好みの意見が正しいと主張して、あらゆる理屈を言い立てて自分を正当化するものです。自分の考えや行いを正しいとする、それは獅子の時代の風潮でした。パウロはコリントの兄弟たちにこう語っています。第一コリントの一章二十節、第一コリント一章二十節、知恵ある者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の論客はどこにいるのですか。神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。ですから、賢い判断を、正しい判断を求めるならば、聖書の言葉にまず聞き従うべきなのです。イザヤ書の2章22節にこうございます。イザヤ書2章22節、人間に頼るな、鼻で息をする者に、そんな者に何の値打ちがあるか。これはクリスチャンの思い上がりではありません。世の人は聖書を立てて主張する私たちを自分たちの意見に不当な 干渉していると、独善的だと、高ぶっていると訴えられるかもしれません。しかしこれは思い上がりと逆で、謙遜な方の主張です。今この感染症が広がる中で、また社会が混乱している中で、確かに私たち生徒は素人です。政治の実績を上げた方々、長年研究を続けてられる方々の主張を理解するのが難しいほど素人です。しかし神様が聖書で語っておられることに従うことは愚かでもなく思い上がりでもありません。イエス様は身をかがめて私たち人間に語りかけられましたし、神様は私たちに分かる言葉で御言葉を与えてくださいました。こうして世界を作り支配していらっしゃるご自分とご自分の道を私たちに分かる言葉で示してくださいました。これを聞いて、これを正しいとして大胆に語ることは決して不遜ではありません。神様の権威を帯びているからです。神様が御心の奥義を私たちに知らせてくださったのです。エペソドの1章の8節9節にある通りです。聖書を読めばご聖霊に導かれて神の奥義を知ることができます。エペソドの3章4節、エペソ書3章4節、それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。詩編の119編を書いた記者はこのように明かししています。詩編119編、98節からお読みいたします。あなたの仰せは私を敵よりも賢くします。それが常しえに私のものだからです。私には私のすべての死に勝る賢さがあります。あなたの悟しが私の思いだからです。私は老人たちよりも見極めができます。私があなたの戒めを守っているからです。神様は聖書によってご自分の隠されたご計画を私たちに明らかに示してくださいました。エペソ書の1章の9節10節をもう一度見たします。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。この奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。限られた状況、短い時間の範囲ですと私たちは理解できなかったり誤ったりするかもしれません。しかし永遠という尺度から見るならば、聖書に示されている私たちの判断は決して間違ってないのです。神様がそのことについてはっきり教えておられるからです。何を信じるべきか、何を耐えるべきか、何を目標にすべきか、聖書は明確に語って 私たちに悟りを、確信を与えてくださっています。私たちが物事を正しく見極めるために第一は、人間に頼るのをやめて死に頼ることです。次に覚えていたいことは、はっきり示されていますけれども、神様の道は見極めがたいことを受け止めることです。神様はこの感染症の苦難を通して何をしようとしておられるのかという問題を考えるときに、覚えていなければならないことは、神様が知恵を持って働かれることはあまりにも多くて、私たちはそのわずかしか知ることができないということです。詩編の40編の5節、詩編40編の5節です。我が神主よ、なんと多いことでしょう。あなたがなさった苦しい技と私たちへの計らいは、あなたに並ぶものはありません。語ろうとしても告げようとしても、それはあまりにも多くて数えきれません。今さまざまに科学が発展して、神様の創造の御業がどれほどすごいことかということがわかります。専門分野に限定して集中的に研究しても、そこから出てくるのは、発見と同時に新たな課題です。これはどうしてこうなっているんだろうかと、それがますますわかるほどに増えていく。しかし神様はそのすべてをご計画を持って作られ、導いておられます。今専門家の方々がそれぞれの専門の力を駆使して、どういうことなのか、どう対策すればいいかということを議論しても、なかなか一致しません。やってみても、あ、違ってたということを繰り返しています。またそれが完全でないことは、意見が一致できないということでも明白です。神様はそれらをすべてご存知で、すべて支配して最善に導いておられるのです。聖書を読んでみますと、確かにイエス・キリストについて聖書は明確に予言していて、その通りにキリストはその御業をなされました。今もなしておられます。しかし長年聖書に親しんできたイスラエルの民は、専門家であったとしても、預言者自身であったとしても、この与えられた預言がどのように成就するのかを理解しませんでした。理解しなかったゆえに、キリストをこれまた預言の通りに拒んでしまったのです。私たちの告げたことを誰が信じたのかと。そうある通りです。かえって預言の通りに救い主を拒んで十字架にかけてしまいました。このように神のご計画は、この世の知恵によっては理解できません。理解し尽くしません。第一コリントの一章にあった通りです。 第一コリント1章の20節と21節をお読みいたします。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。どんなに知恵を追求しても、自らの愚かさを認めなければ信じることができず、救われることができないように、神様がご自身の計り知れない知恵を持って計画し導かれたのです。私たちは神の道は極めがたいことを認めて謙遜に求める必要があります。そうでなければ正しい道を知ることはできません。しかし信仰を通して神様は理解させ身を結ばせてくださいます。まず先に進むべきことは信仰なんです。主に信頼し主に従うことを通して私たちは知ることができ、理解することができ、身を結ぶことができます。先ほどコリント書を読んだように、この世の知恵によってはキリストのご計画は理解できませんが、他の方法で理解させてくださいます。パウロは計り知れない神の知恵を語るときに、また悟ろうとするときに、聖書は理解できないから諦めなさい、神の計画は理解できないからこの世の知恵に頼りなさいと教えてはいません。パウロは神様に教えていただき、知恵深い計画を私たちが理解できるようにパウロを通して系統だって教えられたんです。大切なのは幼子の信仰です。そこにある必要な態度は、第一にこの幼子のような謙遜と信仰、そしてしもべの従順です。そのような信仰をもっと求めるときに、ご聖霊が働いて理解させ導いてくださいます。ルカの福音書の10章21節、ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。またヨハネの福音書の7章17節、誰も神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。そして、同じくヨハネ伝の15章26節。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。 パウロは、諦めて世の地に倒れとは言うのとは逆に、神様の極めがたい計画について、ローマ人の手紙の1章から11章を頂点として、読んで理解できると、確信して、記したんです。世の知恵に頼るならば理解できないかもしれません。しかし、謙遜と信頼と従順を持って読めば、私たちは理解しているはずです。その中で、苦難について、苦難が益となることを聖書は教えています。危険が益となることを聖書は教えています。できるならば、苦難を、また危険を避けたいと願います。イエス様でさえそうでした。ゲッセマネで、我が父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと、イエス様は切に祈りました。その気持ちは私たちはなおさらでしょう。しかし、聖書は苦難は避けがたいだけでなく、苦難が良いものを満たすことも教えています。ローマ人の手紙の五章の三節から五節を読みいたします。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちは、この真理を体験する試練に導かれていることは、このコロナの感染症の渦巻く時代にあって確かなことです。苦難が益となることを知ること、体験するために神様はこの苦難を許されました。それは簡単に体得できること、理解できることではありません。厳しい現実の中で学ぶことです。聖書が示す神の真理は、神様が永遠のご計画を持って定めておられ、神様が実現してくださるものです。決して私たちが作り上げるものではありません。神様がもたらしてくださる、この、喜ばしくとも、喜ばしいとともに困難な救いの現実を私たちは苦難を通して体得するように導かれています。ですから、この現実は信仰とは関係ないとか、あるいはまたこの困難の現実は聖書を無力にしていると。この、私たちのいただいた信仰は現実に合わないのでもなく、また、力がないのでもありません。神様が一切のことを、計画し、創造し、導いておられます。その中で、この信仰は生きて働き、喜びとなり、幸いとなり、希望となるんです。この、これが現実ですから、目をそらさずに、 この困難も確かにある、苦しみも確かにある。しかし同時に神様のご計画も、聖書の真理も、私たちの信仰も現実に生きて働く、そして神様の約束が実現していく、そう私たちは神様の御子に従っていきましょう。ヘブル書は、困難にあっても集まりをやめず励まし合い、ますます励もうではないかと。また信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでくださいと訴えます。イエス様ご自身も苦難を経験されました。パウロはテモテにこう告げました。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと。私たちが信仰の歩みを止める理由はありません。聖書がご計画の通り、告げた通りですから。その真理を、苦難の中の真理を今私たちは学ぼうとし、導かれています。そしてそれを明かしするのです。そのために神様はこの試練を許されました。お祈りいたします。天の父様、苦難に立ち行く信仰を神様は約束し、私たちに与えようとしておられます。どうか、主の後を従っていけますように導いてください。安穏の中に信仰は育ちません。とどまりにしても、また進むにしても困難がありますので、私たちを信仰に導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。